この後イエスはセベディアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デトモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナスタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを、食べるものはありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることはできなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子ペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離でだったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚をいくつか持ってきなさい。シモン・ペトロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人からよみがえったのでから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。
それでは中西先生にメッセージを取り入れていただきます。メッセージは古い生き方に戻るなです。よろしくお願いします。
もう一度改めましておはようございます。朝は結構風もきつく雨も激しかったんですけど、こうして共に出会えてくると大変嬉しく思っています。さて明治時代に文学会という作家たちの集まりグループがあったんですね。でその文学会の面々は名前を言えば皆さんもお分かりになると思います。例えば島崎藤村、国平独歩、政宗白鳥、北村東国、まあいろいろな人が出てくるんですね。でこのですね文学会の 90% と言われてるんですけれども、彼らは洗礼を受けたクリスチャンだったんですね。ところが作品が売れるようになりますと彼らは信仰を捨てるんです。離れてしまうんですね。神様の恵みをせっかく知ったのにもかかわらず大変残念な結果になったなと私も思うんですね。で今日出てまいりますシモン・ペテロ、 もうまたそういう、まあ、誘惑というかそういう思いに駆られてるんですね。そのことを知られたイエス様がペテロを取り扱われる、そういうところのお話なんですね。では一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。今朗読された聖書の御言葉、お一人お一人がそれぞれの状況においてあなたの御心をお聞きになることができますように、また語られたお言葉が生活の中で血となり肉となり生かされていくことができますように、語りますしもべをまたお聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。最初にですね、ペテロの問題は何であったのかということをはっきりさせておきたいと思うんですね。ペテロはですね、イエス様の復活を少なくとも2度までは見てるんですよ。これで3度目だったら最後に書いてあるんです。にもかかわらず彼が語っていることが3節に出てくるんですね。ちょっと読んでみましょうか。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。この言葉はですね、言語で私はという言葉が大変強調されている言葉なんですね。日本語では動詞には主語の言葉がひっつかないですね。漁に行くみたいな、漁に行くだけで。でもギリシャ語というのは誰が言ったかというのを動詞だけでわかるんですね。第一人称、第二人称、第三人称、複数形、単数形、はっきりしてるわけ。だから動詞だけで自分が語ったんだったらもうそれでいいわけですが、ペテロが言ったことは、私は漁に行く。みんなはどうか知らんけど、私は漁に行くっていう。もっとはっきり言えば、ペテロは、元の漁師に戻るっていうんですよ。それをペテロはここで語ってるんですね。まあ、イエス様の復活を二度まで見たのに、こういうことが起こってくるということを聖書は語っているわけですね。人間というのは、例えば聖書の話を聞き、そして素晴らしいなとも思う、そうは思っても、現地の生活はちっとも変わらない、という時がありますね。私も、教会に通い出して半年くらいまでは、いいお話を聞いたり、ああ、すごいなと思ったりするんですけど、家に戻ると、あるいは学校生活が始まると、別に信仰のことが頭には入らない。何も変わらない。祈りもしない。そんな生活がやっぱりあった。あるいは、神の恵みを大変体験したにもかかわらず、古い生き方のまま生きてしまう。つまりクリスチャンになる前の生き方のまま生きている。そういうことがやはりあるわけですよね。ペテロは、私は漁に戻る。漁師になる。そういうふうに言ったんですね。彼は、しかし3年半前、イエス様から直接名指しで、あなたは、魚を取る漁師ではなくて、人を取る漁師になりますと言って召されたわけです。忘れてるはずはない。魚を取ることではなくて、人間を取る。つまり、人々に神の言葉を語って、福音を伝える働き人。そのように、ペテロは召されたわけですよ。しかしそれをペテロはいつの間にかもう売っちゃってしまって、漁師に戻るって、こういうことを言ってるわけですね。 これが彼の問題なんですね。だからこそイエス様は現れるんですよ。まあ、私たち人間というものは一旦素晴らしい恵みを体験したらそのままずっと歩むかというとそうではないということを私は、まあ、この37年間の牧会人生の中で大変多く体験してきました。一筋何がないということなんです。人間というのはそういうものだということ。先ほども繰り返しているようにペテロは二度までも復活のキリストを見てるんです。トマスは触ったんです。その近くでペテロは見たんですよ。イエス様はよみがえったということを、まあ、先週イースターではお話をしましたように知っていたんですよ。でも元の生活戻るんですよ。こういうことがね、起こりうるんだということを、人間とはそういう迷いやすいものだということ、あるいは神の恵みというものをいっぱい体験したにもかかるその恵みが生きていかない、そういうことがあるのだということをやはり思わされるわけですね。これがペテロの問題でありました。しかし、なぜこの古い生き方にペテロは戻ろうとするのかということを考える必要がありますよね。復活を体験したのにもかかわらず、イエス様が死では終わらなかった神の御子だ、救い主だということは分かったにもかかわらず、それでも元の漁師に戻ってしまうというこの思いを持つ、何なのかと思いますよね。で、これは、まあ、来週になるだろうと思うんですけども、ペテロとの個人的なイエス様との会話が生まれてきますが、それはまあ来週お話しますので、そういうことから総合して言えることは、ペテロには未解決の問題、イエス様に申し訳ない思いというものが未解決のまま終わっているということが大きなことなんです。皆さんもご存知でしょう。私はあなたに絶対従ってきますってペテロは言ったんですね。そのペテロが舌の根も乾かぬうちに数時間後、三度イエス様なんか知りません、知っていたら呪いがかかっても構いません、近いというのは呪いがかかっても構わないということなんです。すごいことなんですけど、三度近かったんです。裏切ったんです。その問題に対して、皆さんもきっとそうだと思いますけどね、皆さんの生活の中心が仮にあるとしますね。生活の中心の部分で未解決の問題が仮にあるとしたらね、心晴れないでしょ。いっぱい恵みを聞いても、イエス・キリストは死人の中に蘇ったということは聞いても心晴れない。違いますか？人間の中心的な未解決の問題がある間は、神の恵みを体験しても、それに生きていかない。ペテロにすれば、申し訳なかった、恥ずかしい、なんという無様な、なんという情けない。リーダーともみんなにも思われているこの私が、いの一番にイエス様を裏切るなんて、そういう思いは恥ずかしくて出れないんでしょうね。それだったら元の生活に戻ってしまうっていう気持ち。本当はイエス様に対して裏切りをしたんですから、解決があるとしたらそれはイエス様のところに行くことでしょう。復活のイエス様に言うことでしょ。でも言えない、言わない、そして 解決をしないまま、本来行くべきところがイエス様のところだとペテロでもう分かっているはずなのに、そこには行かないで、古い元の生活に戻ることによって解消しようとする誘惑あるわけですよね。それがペテロの問題。我々人間は、まあ問題解決に全然問題がないっていう人はいないと思いますよ。何らかの問題があるわけです。だから未解決の問題を持っているわけです。そして未解決の問題をやっぱり教会に皆さんがおいでになる、あるいは聖書を読む、祈る、目には見えないけれども神様のもとに行って、私の未解決の問題はこれですって言って、やっぱりどっかで愛返さないといけないわけでしょ。それをそうしないで本来行くべきところを離れてしまう。これは聖書にはいくつかあるんですね。例えばね、十二弟子の一人でユダという裏切り者が出てくるでしょ。ユダは銀貨30枚で先生を撃った男なんですね。そして立法学者祭司長たちが結局イエス様を逮捕する足がかりを作ってしまうことになったわけです。会計の穴埋めにということで銀貨30枚もらいましたけど、ちっとも嬉しくない。それでこのイエス様を撃ったことの罪を十字架のもとに行って主よと言って、ひどいことをしました、許してくださいと言って祈ればいいんだけど、ユダはそうしなかったんですね。祭司長たちのところに行って、私は罪人、罪のない方の血を打ったりしてとんでもない罪人です、お返ししますって言って銀貨30枚を返すんです。両親の呵責に悩んだんです。祭司長に返すんです。そんな俺たちを知ったことがあると勝手にせえって言うんです。でユダは首をくくって死ぬ。創世書書いてあるでしょ。行くべきところに行かない。本来人間が未解決の問題があるとしたら、その未解決を解決へと導くのは神のはずです。その神のところに行かないで違うところで解消しようという、あるいはもっと悪いで言えばペテロのように、俺はもう漁師に戻るっていう生き方をしてしまう危険性というのがあるんですね。未解決の問題を本来行くべきところに行かないっていう人間の弱さ、愚かさ、こういうことをやはり思うんですね。私自身の信仰生活を振り返って、あるいは皆さんのお一人お一人の牧会をする中で、そういう問題がやはりあるなとつくづく思わされるわけです。聖書がこういうことを描いているというのはやっぱりすごいなと思うんですよ。復活して万々歳みたいな、どっかのアニメに出てくるような解決が終わらない。人間の問題というのは復活を2度まで見た、3度目だとわざわざ言われているにもかかわらず、ペテロのように逆戻りしてしまう人、こういう誘惑というのがある。しかし第三に言いたいことは、そういうペテロの心をいち早く知って動いておられるお方がいらっしゃるということなんです。イエス様は細心の注意を払われる方ですね。他の人が私も一緒に行こうと言ったのは、おそらく寮に一緒に行くだけの気持ちでしょう。しかしペテロは、私は寮に行くと言った時にもう古巣に戻るというような意味があるわけでしょう。他の人にも言ってない。しかしそのペテロの心を知っておられるお方がいらっしゃる、イエス・キリスト。 どういう形でペテロに語りかけてこられるか、どういう形で近づいてこられるか。ペテロな、お前な、なんか元の生活に戻ろうとしてるやろ。そんなことじゃないんですよ。そんなまずいやり方をされない。イエス様は古い生き方でのあり方と、主が召されたところの、主に従うところのあり方の差をまざまざとペテロの漁師というあり方の中ではっきりと示された。ペテロたちは漁をしましたけれども、その世は何も取れなかった。漁師に戻ると言っても、戻ったところで漁は一つも取れない。そしてイエス様は、船の右側に網を下ろしなさいと今度は彼らに言われた。これは思い起こす言葉ですね。3年半前、ペテロが初めてイエス様に会った時に、船をこぎ出して、こっち側に行ってごらん。って言葉が、同じ言葉が語られた時に、3年半はタイムカプセルのようにバーッと蘇っていって、そこでヨハネたちは、主だって分かったって書いてあるでしょ。初め分からんかった。信仰がね、点で終わってたんですよ。その時その時復活を見てるけれども、それが現地の生活に一個も影響ない。だからイエス様復活してるのに、イエス様が分からない。ところがイエス様の言葉で、船の右側に網を下ろしてみなさい、そうすれば取れますと言った。その時にイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主ですって分かったの。点が線になったんですね。信仰はね、線にならないといけません。日曜日の祝福が月曜日、火曜日、それはもちろん教会に来る必要はないんだけど、そういう現実の中で信仰が生きてないといけない。おそらくヨハネの分かり方は、そういう点が線になっていた。現実の生活の中で、主は今私の人生において祝福を与え、帰ってください。自分たちが元の生活元、その中では一匹も取れなかったけれども、イエス様の言葉に従ったら大量のような153匹とまで書いてある。数字の意味をいろいろ言う必要はないでしょう。そういうことに躍起になっている学者もいないわけではないけれども、そんなことは大した意味ではない。むしろ、主の言葉に従ったときに、大量になるという、身を引いている古い生き方の不毛さと、主の召しに従って人を取る漁師として生きていく、その中にそれがやっぱり正しいことで祝福されたことなんだということを、改めて自分の漁という体験を通して教えられていく。そして食事を用意しておられたんで、イエス様が炭火を、そんな姿ちょっと見てみたいなと思うんですね。イエス様火を起こしてね、そして弟子たちが漁に行ってる間にと魚を何匹か置いて、早く来るかなと見ておられる。優しさもあり、配慮もある。直接言葉で言わないけれども、温かさが伝わってくるでしょう。そして古い生き方に戻ろうとしているペテロの生活の不毛さ、豊かではない、こんなことをしてもダメだということ、それを嫌が上にも体験させられている。そういうことを思いますときに、皆さんの中で、まあ教会においでなっていらっしゃるんですから、古い方に戻るということはないかもわかりませんが、心において古い生き方に逆戻りしてしまうという誘惑というか、 そういうものはあるんですね。もしそういただいたら、もう一度本来、あなたが初めて神に出会い、キリストに出会った、あの日の祝福、その時の純粋な信仰、この方にこれから従っていくという決意、そのままでいていただきたいと思うんですね。そして豊かな祝福を体験していただきたいと思いますね。お祈りして終わりましょう。
恵み深い天の父なる神様、ペテロの心模様をつぶさに知っていらっしゃった主の洞察の深さ、優しさ、また御言葉の真実の深さを思います。誰にもわからなかったペテロの思いをいち早く知っておられて、今度は復活信仰を与えるためではなくて、彼の心の癒しのために現れてくださった主のお姿を思います。聖書を読むたびに私どもはイエス・キリストに目が開かれてまいります。単なる救い主というだけの理解から、こんなにも配慮し、こんなにもペテロを配慮されるお方、そして私にも同様に同じことをしてくださる、そういうことを私どもは聖書を通して知るようになります。そしてキリストに従うということの確かさ、豊かさ、また安全、すべてを知っていくことになります。天のお父様、新年度が始まりました。どうぞお一人お一人の人生において、信仰が天となるだけではなくて、一つ一つの恵みを見るだけではなくて、生きたお方としてお仕えしていく、日々に生きていくものとして歩ませてくださるように、どうぞ主の召しに従って歩み続けることができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。